こんにちは。総合制作学部メディア情報学科の牧野遥です。私たちは今、ゼミの活動で震災15年について学んでいます。今回、その活動の一つとして、橋本薫さんにインタビューをしてきました。一人の人の15年に焦点を当てることで、永田の皆さんに一人一人全く違った震災後の15年の歩みがあることを知っていただければ幸いです。それでは、橋本さんがどのように15年を生きてこられたのかを皆さんに聞いていただきたいと思います。橋本さんのインタビューをお聞きしていただく前に、橋本さんの紹介をしたいと思います。橋本さんは57歳で、今、神戸市の職員をしておられます。震災当時も同じ職業で、当時、垂水区に住んでいたそうです。震災直後は当時の勤め先の西区役所まで自転車で行き、西区に避難している方々のお世話をなさっていたそうです。そこでは被災者の方々のお世話だけでなく、日常業務や避難所の当番、区役所の業務を行っていたそうです。当番の後は前年まで勤めていた灘区でのことが気になり、仕事が空いた時に2時間かけて灘区まで行ったそうです。それでは、灘区での出来事について、橋本さんのインタビューをお聞きください。
前の福祉事務所、職場は福祉事務所だったんですけれども、福祉事務所に行くと、もうほとんど人はいなくて、みんなどうしてるのかと聞いたら、王子スポーツセンターの遺体安置所のところに行ってる。というので、遺体安置所に、またそのまま駆けつけました。と行くと、何人人がたくさんみんな来てるのかと思うと、実はそこの遺体安置所にはその当時で私が行った時に多分遺体は100体から150体ぐらいのご遺体が大津スポーツセンターの柔道場と剣道場に並べられてたんですけども、それを女性一人で、副事務所の女性一人で応対しておられた。なぜどうしてますかとこう聞いた。頼むよくいいとこ来てくれた、頼むから手伝ってくれと、一緒にやってくれというので、いろんなお手伝いをする。何をするのかというと、一人一人、ご遺体についてる、に寄り添ってる遺族の方のお話を聞いて、これからどうされるのかというのを聞いていくこと、それから棺桶をどんどん遺体を運ばれてるご遺体を収容するための棺桶を作ること。ちょうど棺桶は段ボール箱にみんな解体されて、そういう棺桶セットみたいな形で、運ばれてくるんです。だからそれは、その場で組み立ててボンドをつけて釘を打って組み立てなあかんんです。全部でそれをみんな、空いてる時間に次から次にこう組み立てるということをしました。でその間にまたたくさんご遺体が運ばれてくるので、まあ、そのお世話をしたりお話を聞いたり、いろんな要望があったら聞いてその要望に応えるというしていますけども、そんなことが2人で150体もの遺体の相手を2人の職員でできるわけではないんですけども、まあ、できる限りのことはさせてもらうので何でも言ってくださいとというふうに皆さんにはお伝えしましたけども、まあ、その時ほど何でもしなければならないと思ったことはないですよね。
遺体の置いてある王子スポーツセンターでの活動についてお話をしていただきました。そしてそこに置いてある遺体の様子を詳しくお話ししていただきました。
遺族がついてない、ご家族が誰もついてなくって、そのまま、棺桶にも入れられずに毛布にくるまれただけのご遺体もあって、そのご遺体というのもほったらかし状態ですね。その再検案だけされてもうほったらかしで、そういうのにみんな私たちがこう空いてるドライアイスが運ばれてきてるんです。ドライアイスをこう置いていくんですね。でちょうど首の横とお腹の上とね、OK という指示があったので、そこに置いて、遺族の方がおられるところはそれぞれの方に ご家族の人にお願いしたんですけど、そうでない遺体がたくさんありますが、そういうのには棺桶を開けてこうドライアイスを置いていくという作業をすることになります。途中でドライアイスが本当になくなってしまった。 で全然足りなくなってしまって、本部にドライアイスを送ってくれと言っても、もうドライアイスはもうどこにもないというふうな状態になって、遺族の方からは頼むからドライアイスを送ってくれとずっと言われて、もう本当にそれだけは何ともならないので申し訳ないと言って謝るしかなかったというのは言える。でもみんな遺体というのは本当に傷んでて、普通の葬式だったら綺麗に死に化粧というのをして着替えて、自分の気に入った服とか、まあ、死に化粧、あの衣装を着たためて、で棺桶の中に入るんですけどね。で顔も割と生きてる時のと同じような顔にちゃんとしてくれる、お葬儀屋さんがしてくれるんですけども、その場では実はそういうことはなくって、ただ毛布にこう一緒になってでドンと入れるだけで、もう体が傷んだままだし、ほとんどの人は死体、その場で死体検案というのがお医者さんがされるので、ほとんど服を着てないんです。みんな裸なんです。で裸のままで毛布に包まれてるだけなので、もう体が多分亡くなられた方はあの圧死されてるので、下敷きになってたためにものすごく鬱血してるというか、ものすごく色になってるんですよ。人の色ではないというか、死んだ方ので、それも内出血した後のものすごい茶色い色に全身がなっておられる方なんていうのがたくさんおられて、本当にそれはそのままお金に入れて送らざるを得ないというのはなかなか辛いものがあります。
橋本さんのお話からどれほど遺体がひどい状態であったのかが分かりました。またドライアイスが必要ということに驚きました。食べ物や飲み物、生活用品が足りないのは知っていましたが、ドライアイスが震災の時に遺体のために必要となってくるそうです。次に遺体安置所の中での活動で重要となることについてお話をしていただきました。